長久手市障害者手当の支給要件の改正です。長久手市障害者手当の支給要件の一部を改正いたします。2022年4月1日以降、65歳以降に初めて障害者手帳の交付を受けた方は、手当の支給対象外となります。なお、2022年3月31日までに手帳の交付を受けている方、および64歳までに本手当の支給対象となった方は、65歳以降も継続して手当を支給いたします。このお問い合わせ先は、福祉課電話 56-0614 番までお願いいたします。代わりまして、ドクターからあなたへ。今月は、太田整形外科クリニックの太田はじめ先生のお話です。題はギプス。ギプスは整形外科の治療で頻繁に使用されるアイテムです。ギプスとは石膏のこと。治療で用いるギプスは白色の石膏を塗布したギプス包帯をぬるま湯に浸して巻き硬化させたものです。外国では石膏をブラスターとも言い、ギプスのことをブラスターオブパリス、パリの石膏と書いてある医学書もあります。その昔、パリ北部の丘で石膏が豊富に採れたことが由来のようです。石膏は彫刻に使われますから、芸術の都パリならでは。芸術だけでなく医学にも応用したのはさすがですね。ただ最近、石膏ギプスはあまり使われなくなり、合成樹脂製が主流となっています。軽くて水につけても壊れず、X 線透過性に優れていることが合成樹脂製の利点です。そして石膏、合成樹脂製、いずれにせよギプスは均一な厚みで仕上げるのが理想ですが、これにはかなりの技量を要します。研修医が巻いたギプスが熟練の整形外科医が巻いたギプスかは、プロが見れば一目瞭然。初心者の巻いたギプスは、ハリボテギプスと先輩たちからも揶揄されます。私も研修医時代、患者が栄町に行っても恥ずかしくないようなきれいなギプスを巻けとよく指導されました。ギプスなきところに整形外科なしの名言があるように、整形外科では欠かせないギプス。最後にギプスではなくギプスですのでお間違いなく。以上です。
代わりまして、一平と一服、ボリューム93、どちらも同じ1時間。長久手市では、ボランティア活動に関心を持ち、精力的に活動してくださっている方々が大勢いらっしゃいます。市の職員だけでは活動されている方々を招致することが難しいため、長久手市では、市民2人以上から推薦いただいた市民・団体を表彰する長久手いいね賞という制度を設けています。ボランティア活動をしている人からこんな話を聞いたことがあります。例えば、洗濯物を畳むボランティア活動だったとします。一生懸命に洗濯物を畳む人がいる一方で、作業が丁寧でゆっくりな人もいます。すると、一生懸命な人から、私は1時間にこんなにたくさん畳んだのに、あの人は少ししか畳んでいないという声が出ることがあるというのです。この話を聞いて、私はこう思いました。1日24時間は誰にでも平等に与えられた時間です。早くできる人の1時間と、ゆっくりしかできない人の1時間は同じ1時間です。どちらの人も大切な1時間を使っていることに変わりはありません。早くたくさんやることが素晴らしいという価値観だけでなく、同じ1時間の中で、早くたくさんできる人はたくさんやる、ゆっくり少ししかできない人は少しでいいという価値観が持てるようになれば、子どもも高齢者も寝たきりの人も誰もが必要とされる世の中に変わっていくと思うのです。仕事では効率的に完成解決を目指すことが必要で、それができる人が評価されます。 一方で日々の暮らしは正解も終わりもありません。早くたくさんできれば必ずいい方向に行くことばかりではありません。うまくいくこともあればうまくいかないこともあるからこそ、いろいろな人に役割が生まれるのだと私は思うのです。今子どもたちは将来仕事の場で評価されることを目標に競争させられ、他人と比較される日々を過ごしています。そうした日々を辛いと感じている子もいます。私はどちらも同じ時間という価値観を大切に、この世に生まれてきてくれた子どもたちが生きることはこんなに楽しいと思えるような世の中を皆さんと一緒に作っていきたいのです。以上、一平と一福でした。このお話の中で出てきた長くていいね賞ですが、表彰の対象は市民を元気づけてくれたり、地道な活動を通じて社会貢献をしたりしている市民または市にゆかりのある個人および団体です。活動期間はおおむね2年以上必要です。推薦方法は、市内在住、在勤、在学者および市内で活動する2人以上で推薦してください。事前はできません。推薦書は市のホームページからダウンロードできるほか、秘書課でも配布しています。令和3年度表彰分の推薦締め切りは1月24日月曜日です。この問い合わせは秘書課電話 56-0603 です。ご近所でいつもと違うと気づいたときは、長久手市地域見守り安心ホットラインまで電話してください。電話番号 0561-63-5556、 24時間365日受け付けています。
ここでお知らせの追加をいたします。市政施行10周年記念イベントがあります。2022年1月4日に迎える市政施行10周年を記念して、市民一人一人が伝えたいありがとうの思いを集め、その思いを表現する事業を3つの市民団体が実施します。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。3つの1つ目ですが、一社未来とコラボが主催しています。未来へ残したいもの写真コンテスト、未来の子どもたちへありがとうを贈ろう、展示と投票があります。時は12月11日土曜日から19日日曜日まで。場所はリニモテラス公益施設内です。表彰式は12月23日木曜日午後4時半から文化の家森のホールで行われます。2つ目は大草準備室プラス長久手の台所が主催する文化の家でありがとうを叫ぶ、あなたの思いを伝えよう。発表会は時が12月23日木曜日午後2時から4時まで。場所は文化の家森のホールです。3つ目が僕らもが主催しますスカイランタンを夜空に飛ばそう、ありがとうの思いを込めて、12月23日木曜日に文化の家で実施予定です。詳しくは企画制作課電話 56-0634 までお問い合わせください。変わりまして、アグリン村12月1日水曜日午前9時リニューアルオープンです。2020年7月から着手したアグリン村増築改築工事が完了し、農産物直売所やパンコーナーなどの店舗面積が拡大しました。より快適により楽しくお買い物ができるようになりました。新鮮で美味しい野菜がたくさんあります。営業時間は午前9時から午後6時まで。 Facebook や Instagram からも情報を発信中です。アグリン村から旬をお届けします。皆さんのお越しをお待ちしております。アグリン村へのお問い合わせは 電話 64-2831 までお願いいたします。では最後に統計情報です。2021年11月1日現在、人口は総人口が先月比47人増えて6万397人、男性が32人増え29962人、女性が15人増えて3万435人、世帯数が35世帯増えて24948世帯です。月間移動数、10月は転入が262人、転出が244人、出生51人、死亡が22人、うち孤独死孤立死が1人でした。交通事故は10月は重傷者が 1人です。軽傷が21人。犯罪発生状況です。10月の刑法犯が14件でした。以上です。これで広報長くて12月号を終了します。日が随分短くなってまいりました。朝夕も一段と冷え込んできています。皆様お体に気をつけられて元気にお過ごしください。